あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさいと、まず祈りなさいと今日の聖書は私たちに勧めています。祈りということについて、私たちは普段ね、信仰生活の中で、呼吸をするようにお祈りをする人がいるかと思います。または、まあ、ちょっと忘れてしまったというような人もいるかもしれません。でも私たちはいろいろな人生の荒波の中で、ああ今祈らないとって思う時もあるだろうと思います。または喜びに満ち溢れて神様にお祈りして感謝することもあるかもしれません。改めて祈りのことを考えてみますと、祈りには2つの形があるというふうに言われています。一つは密室の祈りというふうに言われていまして、まさに信仰者個人における日々の信仰の姿勢をその生活の中で密室で一人で祈る、そういう祈りですね。これは信仰生活の中でとても大切なことで、信仰生活を整える基本でもあり原点でもあろうかと思います。皆さん祈ってますか？なかなか祈れないという人もいるかもしれません。でも食事をする前とか寝る前とか、まさ朝起きた時とか、人によっていろいろ祈る時が違うかもしれませんけれども、やはりその祈りを大切にするということが大事ですよね。私たちの信仰生活をその祈りによってやはり生き生きとさせられるからであります。それゆえイエス様は、福音書のイエス様の物語を読んでいると、イエス様が一人で静かに神様に祈る時間を大切にしておられるということがよくわかります。たびたびそういう場面が出てきます。山に登ったり、部屋で祈ったり、そして静かなところで祈ったりしているということが描かれています。つまり祈りは神様の民としての信仰共同体の一員としての祈りになり得る。それゆえもう一つの祈りの形は公の祈りというふうに呼ばれているものであります。例えば私たちでいえば、今礼拝を守っています。先ほど司式者の方がお祈りをしましたね。これは公の礼拝なんです。みんなの一緒に心を合わせて、司式者の方に一緒に心を合わせて祈っていただいた。これは一緒に心を合わせて祈るという公の祈りになるんですね。あとは集会でみんなで祈ったり、または祈祷会でみんなで祈ったりするのは公の祈りというふうに呼ばれているものです。でこれは祈りが個人的な領域にとどまらないということなんですね。それはつまり神様の民としての信仰共同体の一人であるからです。その一人として個人として祈る、そして教会に集って兄弟姉妹が共にいるということを共に分かち合う、その中で祈りをするとそれは公の祈りになるのだということであります。決して私的な祈りだけにとどまらないということになります。だから祈りの形は2つあります。私的な祈り、そして公の祈り、なんですよっていうことなんですね。すなわち祈りの対象は唯一の創造者であり、すべてをご支配なさる方であり、そして私たち一人一人信仰共同体を守り導くイエス・キリストの神様であるということ。それゆえ私、私的な祈りを超越する。神様に対して祈るわけですから、その神様は私だけの神ではなくて一人一人の神であるということ、それゆえ私的な祈りを超越して神の民の祈りとされるということ、そこに個人的自己中心的な祈りのみがなされることの、抑止力っていうのが働くんじゃないかなって思うんですね。個人自分だけのことを祈るのは悪いことではないんですけれども、それだけにとどまらず私たちは神の民としての一員なんだっていうことなんですね。同時に正しい祈りは信仰共同体の公の祈りの中で整えられるということになります。 で先ほど知識者の祈りがその意味で模範的な祈りをしてくださっている。私たちの祈りはどちらかというと非常に独りよがりな祈りをしていることが多いと思います。先ほどの知識者の祈りは自分のことよりもここに集う兄弟姉妹、そして神様がこの社会に、力を注いでくださっていること、そういうことを覚えながら祈っていたかと思います。その意味で祈祷会という公の祈り、毎週木曜日、午前と夜に行われてますけれども、夜は月2回かな、その祈祷会という公の祈りは信仰共同体の個人と公の礼拝や集会を覚えて祈りによって個人を支え、祈りによってその集会を支えているということになるんですね。ですから日曜日っていつから始まるのっていうことをね、まあそんなつまんないこと考えないと思うんですが、もし考えるとするならば、日曜日の礼拝は10時30分から始まるんじゃなくて、むしろ木曜日の祈祷会、その祈祷会に集う人たちが日曜日の礼拝、そこでご奉仕する一人一人を覚えて祈って支えてるんですね。説教者を覚えていつも祈ってくださっています。だから説教者は御言葉を取り継ぐことができるんです。皆さん祈ってもらえなかったら、祈って支えてもらえなかったら、知識者も説教者もそして総学者もそして礼拝当番もいろんな礼拝にご奉仕されている人はやはりそのご奉仕を全うすることができない。祈って支えていただいているということの働きの中に神様の力が最大限そこに働くからであり、です。牧師がベラベラ喋ってるのはもともと持ってるものだということではなくて、もともと私はものすごく人見知りをする人で、そして人の前でお話をするなんて絶対考えられない、人の前に立ったらもう顔が真っ赤になって頭から湯気が上がってしまうような性格でありました。でも皆さんに祈って祈って支えられ、そして自分も祈って祈って、そして御言葉が与えられるように祈り続けるからかこそ、その祈りに支えられて御言葉を取り付くことが今できている。聖霊が注がれるこの礼拝の中で御言葉が力強く語れる、それは自分の力ではなくて神様の力、そしてそのことを覚えてみんなが祈って支えてくださってるから日曜日の説教をすることができるのだということなんですね。だから木曜日の祈祷会は大事ですよということが教会の中ではいつも言われることです。一番大事な日曜日の礼拝ですけどね。で私たちの信仰がその祈りによって養われる、そして礼拝によって養われる、そこに正しい祈りの姿勢、信仰共同体が共に神様に向かって祈るという姿勢が整えられるんですね。イエス様は夜弟子たちと山で祈りました。それは公の祈りを大切にしていたからです。しかも主は弟子たちが私たちに祈りを教えてほしいという願いに主の祈りを教えられました。その主の祈りの内容は先ほど私たちも祈りましたけれども、私たち後で祈りますかね、主の祈りですから、私たちの日々の生活のことだけではなく、何よりも先に神様の御名が崇められ主の御業が行われる、そのことを優先して祈ってます。後で祈りますから注意して祈ってみてください。つまり祈りは個人の欲求や願望だけを祈るのではありません。神様の御心やそして神様の御栄え、それが実現されるように祈ることがまず大切なんですね。したがって祈りの内容は神様への賛美懺悔であり、神様の御心が実現、御心が実現することを願望するように、私たちは祈る、願う、神様の御心が実現するように願いながら祈る、また神様への取りなしを求める、神様の恵みや行われた御業に対するそれは感謝に切り替わり、 それいえ祈りはこれらの内容で必然的に構成されるんだということが言える。これらを端的に表現しているのは旧約聖書の詩編という、先ほど購読詩編しましたね。今日の詩編8編は神様を本当に高らかに賛美している歌でしたね、まあ、祈りでしたね。まさに詩編は信仰者の日々の生活から織りなされる祈りの言葉であり、または賛美であります。そして時には悔い改めの祈り、そして主への求める希望とか我々の願望とかを祈り求めるということもあります。そして感謝と祝福がそこでなされる、それが祈りの言葉にこうなっていくっていうことなんですね。で、今日の聖書は最初にあなた方の中で次何々のものは祈りなさいと進めている。最初のあなた方の中でって、今日の御言葉は記されていることに個人ではなくて複数に語りかけられている。すなわちそれは信仰共同体に対して今日の勧めがなされているということに気づかされます。決して神の民を抜きにした個人に対して今日の聖書の御言葉が語りかけられているのではないということです。したがって一人が病気や経済的に苦しむということは確かにあるんですけれども、その苦しみは共に祈りをすることによって分かち合うことができるということなんです。またいろいろな課題が私たちの人生の中で起こってきますけれども、その課題は一人でも祈るけれども一緒に礼拝に集ってそのことを共に祈る、または祈祷会でそのことを持ち寄って共に祈りを合わせる、それが信仰共同体に属する一人一人が神の民として、なされる責任、祈りの責任なんですね。時には祈りを持って共に喜ぶ、時には祈りを持って共に感謝をする、時には祈りを持って共に苦しむ、時には祈りを持って慰めが与えられる、時には祈りを持って希望が与えられる。だから祈りには力があるんだって今日の御言葉は教えています。ヤコブの手紙が執筆された時代はキリスト教迫害の時代であったと言われています。キリスト者であるゆえの社会の批判または迫害、個人の中傷や非難というものが起こっていました。あいつはキリスト者として指を刺される状態であったということですよね。神様を信じるというだけで、そうするとやはりキリスト者自身の内面的苦悩が起こされてきます。おそらく家族全員がねクリスチャンだったらいいんですけど、そうじゃないっていう場合がありますよね。一人だけだって、でそれをよく思わない家族がいるとしたら本当に苦悩されるだろうと思います。それいえ信仰者は何があっても祈りなさいと今日の聖書は私たちに命じてるんですね。教えてるっていうよりは祈りなさい、これは命令形なんです。祈れ、何が何でも祈れ、そのように今日の聖書は私たちに教えている。私たちの日本の社会の中で苦しい時の神頼みっていうね言葉がありますが、キリスト者もその点では同じというふうに言っていいだろうと思います。ただし喉元すぎれば暑さ忘れてしまうということでは困るわけで、苦しい時に一生懸命神様に祈る、そしてそれが何とか乗り越えることができたら、もうそれ祈りを忘れる、神様を忘れるということではなくて、そこで祈りを持って感謝しないといけないと思うんですよね。やはり13節に記されているように喜んでいる人は賛美の歌を歌うとあります。神様ありがとう、そしていろんなことがあったけれども一緒に神様を礼拝する事柄の中で共に賛美の歌を歌います。その歌は喜びですよね。つまり苦しい時に共に礼拝で神様に熱心に祈れば、その祈りに主が必ず応えてくださる。 苦しみが喜びに変えられるとき、祈りに応えられるその神様に公の礼拝で共に喜びをし、公の礼拝で共に祈る、そのことを感謝する、それが礼拝を通した信仰共同体の教会の感謝と喜びの祈りなのだと、賛美の歌になるのだと。感謝と喜びと祈り、その賛美の歌の三拍子が揃えば、それはもはや礼拝なんですね。礼拝は祈りと賛美と感謝の歌、希望に満ち溢れるものであります。まさに祈りはそのような本質を持っている。しかしこの祈りの本質を私たちは普段の生活の中で、忘れてしまう。つい自己の自分の利益だけを求めがちになってしまいます。例えば病気が治る、経済的に恵まれる、不幸に合わない、そういうことがあろうと思います。事実それらの効能を歌って、高い祈祷料で、祈祷をするカルト宗教というのはたくさんありますよね。それらのカルト宗教がなんか不思議に流行ってしまうのは、やはり私たちの欲求が先ほどの私たちの目先のことだけにしか関心が寄せられていない、貧しく満たされない心を多くの人が持っているからなんだなって思わされる。満たされない心、満たされない心、なかなか嬉しくないなとかね、喜べないなっていう時には、私たちの心に隙間ができてるんですね。で、心を振るうとカラカラと落としそうな感じ、でそのカラカラと音をしている心に、人はどうするかっていうと、やはりこの世のものを詰めて満たしたいとするんですね。でそれはほとんど自覚症状なく気づかずに、心に広がっている私たちの、これは神様に対する罪なんです。そのような状態に陥ると、その人の祈りは、自分の心を満たそうとするだけの祈りになってしまう。だから非常に貧しい祈りになってしまうんですね。まさに心が病む状態です。ですから自分はもっともらえていい、もっとたくさん祝福されていい、もっと恵みが与えられていいっていうふうに思えば思うほど現実は違うから、どんどんどんどん心がすさんでいくわけです。それいえ、いつも心満たされず、もっと欲しい、もっと欲しいという要求のみの祈り、そういう人生になってしまう。そうならないように、今日は、今日の御言葉は、まず祈れ、そういうふうに教えています。14節に、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油より祈ってもらいなさいとあります。カトリック教会では油という、精霊点があるんですね。病気でちょっと心が病んでるとか、または病気とかっていうと、神父さんのところに行って、お祈りしてくださいって言って額に油を塗ってもらうという油というのがありますけれども、なんか効能がありそうな気がするんですが、僕もできればやってもらいたいというふうに思ったりもするんですが、プロテスタント教会はこれを聖霊点としていませんので、この油を塗るっていうところに、主の祝福が注がれますように、癒しが注がれますようにっていう祈りの意味はあると思います。ですので、プロテスタント教会はそういう油を塗るということではなくて、やはり 教会のリーダー、または牧師、役員、長老、いろんな言い方を教会ではしますけれども、その人たちに、覚えて祈ってもらいなさいということの意味ですよね。自分だけで祈りで終わるのではなくて、自分の喜び、苦しみ、悲しみ、そしてその辛さというのは一緒に祈りで共有しましょう。一緒に分かち合うことで少しその気持ちが晴れることがあるかもしれません。 一緒に祈れば、その祈りのパワーは一人の祈りのパワーよりも格段に上がるわけですよね。だから神様はきっとその祈りに応えてくださるに違いないわけであり、私自身も人生の中で、そしてこの教会にお仕えする中でいろんな困難がありましたけれども、自分自身ももちろん祈りましたけれども、このことを覚えてぜひ祈ってくださいって呼びかけて一緒に祈る、祈祷会で祈る、そして礼拝で祈るという事柄の中に、不思議と必要な時に必要なものを必要のだけ備えてくださるんですね、神様。本当にそのことをいつも私は実感をしています。これは祈らなければそうならない、共にそれを分かち合って祈り続けなければ実現しない事柄であります。だから祈れと今日私たちに語りかけているわけであります。つまりその人の信仰について共に祈るという行為がその人を救うたった一つの方法なんだということになります。ここに私たちの救いに至る一つの方法が示されています。共に祈れということです。ですからここで示されているオリーブを塗るという行為に重要さがあるのではなく、共に主の御名によって祈るということに非常に重きが置かれています。イエス様も、私の名によって2人3人が祈れば私もそのところにいるのであると明確にそのことを約束してくださっている。癒しを強調して癒しの祈りだけをするということはありません。この聖書が示すところではないわけであります。神の民の一人として迫害に苦しみ心病み、そういう信仰者は信仰共同体が共に覚えて祈りを合わせるということによって、神の国を形作る神の民の一人として御言葉によって主に慰められ癒されるのであります。その共同の祈りこそが15節で示される信仰に基づく祈りであり、その祈りによってこそ主にある癒しが与えられ、病人を救い主が起き上がらせ主が許してくださるんだということになります。これこそ主イエスキリストの十字架の死による許しであり、3日目の朝に復活された永遠の命に至る神の国の約束が私たちの唯一の希望となるからである。それいえ16節で、主に癒していただくために罪を告白し合い互いのために祈りなさい、正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらすのであると、そのように教えています。ここで示されている罪を告白し合い互いのために祈る場とは他ならぬ礼拝なんです。正しい礼拝共同体の祈りはまさに大きな力となり効果をもたらす、神様がその祈りに応えてくださるということです。したがって私たちにとって不可能なことでも、この後の御言葉だとエリアは雨を降らせたみたいな奇跡のことが引用されていますけれども、まさに正しい神の民としての信仰共同体の祈りが私たちにとって実現不可能なことでも神様の力によって実現させていただけるということ、それが礼拝の力、祈りの力、賛美の力なのだということになります。そこにこそ神様の恵みの雨が降り注がれ、礼拝共同体を養い潤され、神様の御心が豊かな聖霊の働きによって今このように実現するのであります。本当にね、そこに信仰に基づく祈りがあるな、そのことを今日の御言葉を一緒に読みながら教えられるのであります。それでは皆さんと一緒に心を合わせてお祈りをいたしましょう。目を閉じ、口を垂れてください。私たち一人一人をいつも愛してくださる主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。そして神様の御心が世に実現しますように、神様の御名が崇められますようにお願いをいたします。 そしてそのような礼拝を今私たちは守っています。どうぞここに集うお一人お一人が神の民、信仰共同体、礼拝共同体の一人として神様が覚えてください。その一人一人がなされるその祈りを通して、礼拝を通して、そして祈祷会を通して、神様の皆がいよいよ豊かに崇められ、そして、神様のご栄光が表されますように、その中に神様の御心の実現がなされますように、私たち日々の歩みの中でさまざまな課題があったり、困難なことが起こったり、悲しい出来事、苦しい出来事が起こったりします。しかし共に礼拝を守り、御言葉に耳を傾け、聖霊が注がれるその働きの中で、私たち一人一人の中に神様の御心が豊かな神様の恵みと祝福となり、そして日々の糧となりますように、今を生かされている幸いと喜びにもう一度立ち返って、この礼拝から新しい一週間を歩み始めることができるように導いてください。そしてこの一週間の歩みに、あなたが私たちを愛していつも共にいてくださいますように、そしていつも祝福してくださいますように、新しい一週間を心健やかにそのように歩ませていただき、来るべき次の日曜日にもあなたの招きに応えて礼拝に招かれることができるように導いてください。ひとときの交わりの時をありがとうございました。お一人お一人のコードカードの健康を見てによって添えていただき、恵みと祝福を豊かに添いでくださいますように、背後にあるご家庭の上にも同様に主が望んで祝福してくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。